最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月7日土曜日になりましたね。皆さん週末はいかがお過ごしですか？ところで3月7日はサウナの日なんだそうです。3と7でサウナの語呂合わせですね。最近はサウナブームで整うなんて言葉もすっかり定着しました。週末にゆっくり汗をかいてリフレッシュするのもいいかもしれませんね。さて、このポッドキャストでは気になる記述系のニュースを私はるかと一緒に深掘りしていきます。今日は前半で AI と社会の関わりを示す大きなニュースや日本の産業界の再編に関する話題を、後半では AI コーディングエージェントの導入事例から AI エージェントを自律的に動かす基盤の話、そして UI のアンチパターンやデスクトップアプリ開発のリアルな苦労話まで、開発の現場にぐっと寄ったトピックをたっぷりお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI と安全保障をめぐるちょっと緊迫感のあるニュースからいきましょう。ヤフーニュースから、米国国防総省米 AI 企業をリスク認定という記事です。これはアメリカの国防総省、いわゆるペンタゴンが AI 開発のスタートアップとして有名なアンソロピック社に対して、あなたの会社と製品はアメリカのサプライチェーン、つまり供給網にリスクをもたらしますよと正式に通知したという内容です。アンソロピック社といえば、チャット GPT のオープン AI と並んで今最も注目されている AI 企業の一つですよね。その企業が自国の国防総省からリスク認定されるというのはかなり衝撃的な出来事です。記事によれば、国防総省の高官はアンソロピックの経営陣に対し、同社及び同社製品がサプライチェーン上のリスクと即時に見なされると正式に通知したと語ったそうです。これに対してアンソロピックの CEO ダリオ・アモデー氏はブログで、この措置が法的に妥当だとは考えておらず、法廷で争う以外に選択肢はないと徹底的に戦う姿勢を示しています。なぜこんなことになっているのか。実はアメリカ軍はこれまでアンソロピックのソフトウェアにかなり依存してきた背景があるんです。記事によれば、最近までアンソロピックは国防総省の機密クラウド上で動かせる唯一の AI システムを提供していたほどだそうです。ジョージタウン大学のある研究者は、アンソロピックの AI システムは優れた能力を持つと評価した上で、これを外すのは関係者全員にとって痛みを伴うとコメントしています。国防総省側の言い分は、軍があらゆる法的な目的のために技術を使用できることが大原則だというものです。つまりベンダー、この場合はアンソロピックが AI の安全性を理由に、こういう使い方はダメですと軍の利用方法に制限をかけ、指揮系統に介入するようなことは許さないという強い意志の表れなんですね。 AI の安全性や倫理を重視する企業と、安全保障のために最先端技術を最大限活用したい軍との間で深刻な対立が起きていることがわかります。技術の進化が社会や国家の在り方にまで大きな影響を与える時代なんだなと改めて感じさせられるニュースでした。
続いては日本の経済ニュースを2つ見ていきましょう。まずはヤフーニュースから、東芝最短で28年度の再上場を想定という話題です。ご存知の通り、東芝はいろいろな出来事を経て2023年に日本産業パートナーズ、通称 JIP による総額およそ2兆円の買収によって非上場化しました。その東芝が早ければ2028年度の再上場を視野に入れているというニュースです。再上場のためには、まず財務状況を健全にする必要があります。非上場化の際には、銀行から1兆2000億円の融資を受けたり、他にもメザニンローンや優先株といった 少し複雑な形でお金を集めていました。記事によると、その後利益や保有していたキオクシア株の売却益で返済を進め、負債の合計は1兆円程度まで減っていたそうです。そして今回、残っていたメザニンや優先株をすべて整理して、新たに総額約7500億円の銀行借り入れに一本化するとのこと。これは買収のための特別な融資から通常の企業向けの融資に切り替える動きで、これによって金利負担が軽くなったり、経営の自由度が高まったりするメリットがあります。まさに経営のフェーズを立て直しから成長へ切り替えるための重要なステップと言えそうですね。東芝の最近の業績は好調で、特にデータセンター向けの需要が強く、2025年4月から12月期の営業利益は前の年の同じ時期に比べて 88% も増えて2147億円と過去最高を記録したそうです。この勢いに乗って最短で2028年度の再上場を目指すということですね。巨大企業が一度非上場になって、中でしっかり立て直しを図って再び株式市場に戻ってくる、このダイナミックな動き、今後の展開がとても気になります。
もう一つ、日本の産業界における大きな動きです。同じくヤフーニュースから、デンソーローム株の取得を検討という記事です。自動車部品で世界最大手のデンソーが半導体大手のロームに対して買収を提案したというニュースです。日本経済新聞の報道によると、 TOB つまり株式公開買い付けでロームの全株式の取得を目指す内容で、買収額はなんと1兆3000億円規模になる見通しだとか。これはとてつもない金額ですね。デンソーとローム両社の公式コメントは、検討しているが決定した事実はないといういつものお決まりの文句ではありますが、ローム側は提案を受領したのは事実と認めています。この2社はもともと社債向けの半導体などで連携を深めてきました。昨年5月には戦略的なパートナーシップを結ぶことで合意していて、その時から資本関係の強化も検討すると発表されていました。実際、デンソーは昨年9月末の時点でロームの株を 4.98% 保有していて、すでに大株主の一人だったんですね。この動きの背景にあるのは、言うまでもなく自動車業界の大きな変革です。EV、電気自動車へのシフトや自動運転技術の進化によって、自動車における半導体の重要性はますます高まっています。高性能な半導体を安定して確保することが、自動車メーカーや部品メーカーの競争力を直接左右する時代になりました。デンソーとしては、ロームを傘下に収めることで、この重要な半導体のサプライチェーンをがっちり固めたいという狙いがあるんでしょうね。日本の基幹産業である自動車と半導体、その両業界を揺るがす巨大な M&A に発展するのか、こちらも目が離せません。さて、前半は経済や安全保障に関わる大きなニュースを見てきましたが、ここからはグッと技術の現場に寄った話題、開発者向けのトピックを深掘りしていきましょう。
まずは前の記事、クロードコードを組織導入するためのプラン選定ガイドです。 AI によるコーディング支援ツール、いわゆる AI コーディングエージェントの導入を考えている企業の方にはすごく参考になる内容です。アンストロピック社の製品ってクロードとかクロードデベロッパープラットフォームとか、個人向けのプロプランや組織向けのティームプランとか、いろいろあって、結局うちの会社ではどれをどう組み合わせればいいのって分かりにくいんですよね。この記事はそんな悩みに答えてくれる実践的なガイドです。筆者の所属するノレッジワークという会社での実際の運用例をもとに、プラン選定の歴史とベストプラクティスが紹介されています。この会社が大事にしている方針が面白くて、自由度、支払い管理、コスト制御の3つのうち自由度を最優先にしているそうです。 AI ツールは進化が早いから、開発者が新しいものを自由に試せる環境がないと組織の競争力が失われるという考え方、すごく共感します。彼らのプラン選定の歴史は4つのフェーズに分かれています。最初は API キーを使う重量課金制のクロードデベロッパープラットフォームでスタート。でもこれだとコストが青天井になるリスクがありました。次に個人向けのプロマックスプランが登場したので、ヘビーユーザーはそちらに移行。でも今度は経費精算がバラバラになって支払い管理が大変に。そして組織向けのティームプランにクロードコードが対応すると、ヘビーユーザーから順にそちらに移行させて支払いを一元化。 最終的に今年の1月にティームプランの全シートでクロードコードが使えるようになって、ついに開発者全員をティームプランに統合。これでアクセス管理も支払いもコスト制御も一元化できたという流れです。この変遷すごくリアルですよね。ツールの進化に合わせて組織の運用も柔軟に変えていく必要があるといういい例だと思います。この記事が推奨する現在のベストプラクティスは、ティームプランを軸にして Git 花アクションズなど API キーがどうしても必要なサービスだけクロードデベロッパープラットフォームを併用するという形だそうです。またティームプランの中でもスタンダードシートで始めて、利用量が上限に達した人をプレミアムシートに上げるという運用がスムーズだと書かれています。完璧な構成を待つより、まず使える方法で始めて段階的に移行する方が組織への浸透は早いという最後の言葉がまさに確信をついているなと感じました。
続いての話題は、 AI エージェントの活用をさらに一歩進めたものすごい実験的な取り組みです。前の記事、 AI エージェント基盤を OS を作るように設計する。これは AI コーディングエージェントのクロードコードの上で、複数の GitHub の一周、つまり開発タスクを並列で同時に処理させるための基盤、シーカーネルを作ったよというお話です。普通クロードコードを使うときって、一つのタスクをお願いしてそれが終わるのを待って、また次のタスクをってなりますよね。でも開発していると、このタスクを AI にやらせてる間に別のタスクも並行で進めさせたいなって思うわけです。でも複数の AI エージェントを同時に動かすとなると、誰がいつエージェントを起動していつ終了させて、エラーが起きたらどうするのっていう管理の問題が出てきます。この記事の筆者は、このライフサイクル管理という問題がまさにコンピューターの OS、 オペレーティングシステムがずっとやってきたプロセス管理と同じだと気づいたんです。そしてOS が持つプロセス管理、プロセス間通信、シグナルといった概念をそのまま AI エージェントの管理基盤に応用したのがCカーネルです。例えば OS のプロセスはCカーネルのワーカー、つまり個々の AI エージェントに対応し、プロセスの実行を管理するスケジューラはオーケストレータに対応します。プロセス同士が通信するためのパイプは FIFO っていう仕組みで実現しています。驚くべきは、この基盤を Python や Node.js のような高級言語を使わず、シェルスクリプトと Git だけで実装している点です。まさに Unix 哲学。特に面白いのが、コーペラティブシグナル、協調的シグナルという仕組みです。AI エージェントって、API との通信が一区切りつくまでは、途中で無理やり止めることが難しいんです。だから、OS のシグタームみたいな強制終了のシグナルは使えません。そこで、ファイルを使って、停止してくださいというお願いを送る仕組みを考案しました。エージェントは作業の切りがいいところでそのファイルを確認して、あれば自主的に作業を保存して終了する。自律的に動くエージェントをいかに協調的にコントロールするかという課題への見事な回答ですね。このCカーネルを導入した結果、コミット量が劇的に増えたそうで、2025年の1年間で824コミットだったのが、2026年は3月時点ですでに1895コミットに達しているとか、効果は絶大ですね。 AI エージェントを使いこなすその先の世界を見せてくれるような、本当にワクワクする記事でした。
次は、ウェブフロントエンド開発者なら誰もが一度は遭遇したことがあるかもしれないあるある問題についての話題です。前の記事、ポップコーン UI とリアクト。皆さん、ポップコーン UI って聞いたことありますか？ページを開いたときに、あちこちでローディングのくるくるマーク、スピナーが表示されて、それがバラバラのタイミングでコンテンツに置き換わっていく、あの UI のことです。リアクトチームが、ポップコーンが弾ける様子に例えて、ちょっと皮肉っぽくそう呼んでいるそうです。これ、ユーザー体験としてはあまり良くないですよね。画面がガチャガチャして、レイアウトが崩れる、レイアウトシフトも引き起こします。この記事では、なぜポップコーン UI が生まれてしまうのか、そしてどうすれば避けられるのかをリアクトを例に解説しています。原因は、ページ内の複数のコンポーネント、例えばユーザープロフィール、投稿一覧、統計情報みたいな部品が それぞれ個別にデータを取得して個別にローディング状態を管理してしまうことにあります。じゃあ親コンポーネントで全部のデータを一括で取得すればいいじゃないかと思うかもしれません。確かにそうすればポップコーン UI は防げます。でも今度は取得したデータを子や孫のコンポーネントに延々と手渡していくプロップスのバケツリレーという別の問題が起きてコードが複雑になってしまいます。そこで登場するのがリアクトのサスペンスという機能です。これを使うとローディング状態の管理を個々のコンポーネントではなく複数のコンポーネントを囲んだ懲戒単位で考えられるようになります。サスペンスで囲った範囲の中でデータの取得が終わるまで代わりにフォールバック UI、 つまり一つの大きなスピナーを表示しておくといったことができるわけです。これなら各コンポーネントは自分のデータのことを考えるだけでいいのに、ユーザーが見るローディング体験は統合されるという理想的な形になります。記事ではタンスタッククエリーの U-Suspense クエリーというフックや Next.js の Robing.KSX といった具体的な解決策も紹介されています。特に AI エージェントがコンポーネント単体を考慮して実装した結果ポップコーン UI になることもあるという指摘は鋭いなと思いました。コンポーネント単位で考えると自然な実装がページ全体で見ると良くない体験を生む。開発者は常に一歩引いた視点を持つことが大事なんだなと改めて気づかされました。
さて最後のトピックです。こちらは自分で使うツールは自分で作っちゃうというエンジニア魂あふれるお話。前の記事タウリー V2 プラスリアクトでローカルファーストなマークダウンノートアプリを作ったです。筆者はノーションはクラウド依存だしオブシディアンは高機能だけど複雑すぎるということで、もっとシンプルでデータは手元に置けてサクサク動くノートアプリが欲しいと思い自分で作ることにしたそうです。その開発の過程で得られた知見が満載の記事です。技術選定で面白いのはデスクトップアプリのフレームワークとしてエレクトロンではなくタウリーを選んだ点。エレクトロン製のアプリは数百メガバイトになることもありますが、タウリーは OS 標準のウェブビューを使うのでアプリのサイズを10メガバイト程度に抑えられるそうです。バックエンドがラストで書けるのも魅力だったとか。開発で特に苦労した点が3つ挙げられています。1つ目はエディタ部分。見た目はリッチテキストでも保存するのはマークダウンという二重人格の管理が大変だったそうです。入力から300ミリ秒後に UI を更新、3000ミリ秒後にファイルに書き込むという2段階の自動保存の仕組みも面白いですね。2つ目は MacOS でのネイティブっぽさを出すための戦い。ウィンドウの左上にある信号機ボタンの位置をサイドバーときれいに揃えるためだけにラストから MacOS のネイティブ API を直接呼び出す必要があったそうです。しかもココアの座標系は Y 軸が逆、つまり左下が原点なので、それに気づくまで2時間とかしたとか。こういう細部へのこだわりがアプリの完成度を左右するんですよね。そして最後3つ目が、個人的に一番わかると思った日本語 IME との終わらない戦い。日本語を入力していて、変換を確定するためにエンターキーを押したら、それがアプリのショートカットとして誤爆する、あのおなじみの問題です。この問題、タウリーが使うウェブキットのイベント発火順序がクロミウムと違うせいで、解決が非常に難しかったそうです。こういう泥臭い部分こそ、リアルな開発の現場って感じがしますよね。失敗から生まれた4層アーキテクチャの話など、個人開発のリアルな試行錯誤が詰まっていて、ものづくりが好きな人にたまらない記事でした。というわけで、今週もたくさんの話題をお届けしました。AI が国防を揺るがす大きな話から開発現場の小さなハマりポイントまで、テクノロジーの世界は本当に広くて面白いですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。